はい、というわけで、パート2ですが、はい、じゃあ谷君さっきからさ、今代々木公園の
なんかこう、なんだよ、
池の間に橋のところで橋のたもとで撮ってるんですけど、谷君ちょこちょこさっきからさスカートを履いて女の人撮るとさパンツ見ようとしてるでしょ。
してないして、ね、ちょっとやめてくれます
ねめっちゃパンツ見ようとしてるでしょ。
そうか、ここから見えるね。
いいんだよ、見せてんだからいいんだよ、
は
い、
でもなんかちょっとほんとホビットショーみたいな、
ホビットショー
みたいな、ピーターラビットの原作者が住んでた とこっぽい、
ね、いい感じの橋です ねはい、
この人多分ヘビいっぱいいるよ、
さっきヘビ泳いでましたね、
水ヘビがすごいいるね。
というわけで、そんな、パンツが見えそうなホビットショーからお送りしておりますが、というわけで、じゃあそろそろ本日の、だからさっきちょっと喋りかけましたが本題ということで、じゃあ夜明け告げるルーの歌という映画について喋っていきたいと思います。はい、
なんか
やべえ、なんか
パレード
なんかパレード来ちゃった
ここ大丈夫か、ここ原宿だよ、
大丈夫かこれ、
日本だよね、
なんかすごい、
まあ大丈夫でしょ、
はい、
気温と空間と相まってこのタイのプーケット感がすごいんだけど、
すごい、あのなんだろう、リア充爆発しろとかっていう意味のリア充じゃなくて、なんか本当にリア充っぽい人たちが今海岸に現れて太鼓を叩いている状況で、
なんかでもこれ日本人の感覚かもしれないけどさ、はいはい、あれが外人だとなんかさ、
いいね、
許すじゃん、
いいな、
あれがさプーみたいなさ、ああどギャルとさ、はいはい、ギャル王になるとさ殺してってなるじゃん、
もちろんですよ、
そうですね、ちょっと良くないですね、ちょっと今後
アメリカ人様はもう本当に、
はい、じゃあ夜明け告げるルーの歌はい、ちょっと行きます、入ります、はい、夜明け告げるルーの歌ですが
聞こえてんのかな、入ってんのかな
大丈夫だよ、近いし、
はい、あらすじ行きます、
はい、
これは谷君が買ったパンフレットからですが、寂れた漁港の町日梨町に住む中学生の少年カイは、父親と傘職人の祖父との3人で暮らしている。もともとは東京に住んでいたが、両親の離婚によって父と母の故郷である日梨町に、住処を移したのだ。父や母に対する複雑な思いを口にできず、鬱屈とした気持ちを抱えたまま学生生活にも後ろ向きのカイ、唯一の心の拠り所は自ら作曲した音楽をネットにアップすることだった。ある日クラスメイトの国夫とユーホに、彼らが遊んでいるバンドセイレーンに入らないかと誘われる、彼らが組んでいるバンドセイレーンに入らないかと誘われる。しぶしぶ練習場所である人魚島に行くと、人魚の少女ルーが3人の前に現れた。楽しそうに歌い無邪気に踊るルー、カイはそんなルーと日々行動を共にすることで少しずつ自分の気持ちを口に出せるようになっていく。しかし古来より日梨町では人魚は災いをもたらす存在、としたことからルーと町の住人たちとの間に大きな溝が生まれてしまう。そして訪れる町の危機、カイは心からの叫びで町を救うことができるのだろうかということ、
ちょっとなんかあのルー の海岸で思わず踊り出しちゃうやつらっぽい、
踊り出しちゃうやつらが、はい、というわけで、夜明け告げるルーの歌ということで、湯浅正明監督の、
あの踊るとこすげえよかった、
初めてのオリジナル、
いや、マインドゲームがオリジナル、
いやマインドゲームは原作
ロビン西じゃん、
でもこれ
劇場アニメーションとしては初オリジナル、本当のオリジナル一発目は獣爪っていうテレビシリーズ、
獣爪めっちゃいいっすよ
まあだからでも多分本当にサイエンスサルスタジオ立ち上げて一発目でオリジナルでってちゃんとやったのがルーそうね、すごい、喋っていい、
どうぞ
湯浅正明監督が作った中ではマックス見やすかった、
見やすかったね、
なんていうの、そう、一般向けですごい分かりやすくて絵も可愛くて綺麗で、
まあ、キャラデザがネムヨーコっていうのがあるから、
そうルーがね
可愛いよね、ユーがルーがね、
ユーホも可愛いんだよ、
ユーホも可愛かったけど、ルーね、あのビジュアルっていうか動いてないイラストで見るとそんな可愛くないんだけど、うん、俺は可愛くないなって思ったんだけど、動いてるとねすげえ可愛いんだよ、そ
う
そ
う
そ
う、
ルーが
これもう超可愛いよね、
レインコート着てね、
そうで最初なんだっけな、もう、はいはい、 ルーが出てきて、はいはい、ちょっと仲良くなって、うんうんうん、ラジカセ片手にずーっと夜の街を歩いてるっていう、
あそこめっちゃいいですよね。
あれが
ね
ちょっと ET っぽいんだよね。
そう、すごい良かった。で、あそこで車のライトの表現とかがちゃんこう、はいはい、なんだっけな、あの旗越し、
はいはいはい、
旗越しだと平気みたいなの、
はいはいはい
はいはいはいはい、
コンビニの上りの旗ルーって光浴びると、
そうそう、
弱っちゃ う,
う, 弱っちゃう、フラッシュとかダメっていう、
こう深夜の街をその主人公とルーは2人で歩くんだけど、そのコンビニに立ち寄って、コンビニなんかそのミニストップとかハラハラ始めましたみたいな旗とかあるじゃないですか。であれの旗越しに見る光だと
綺麗
綺麗って見れるっていう、でそれがちゃんとそのカメラもルーの視点のカメラっていうのが入って、その旗越しの光って見えるんだけど綺麗なんだよね。そうそうそう、ちゃんとそれが
光る部分がなくなってライトの丸だけ見えててみたいな、うんうんうん、
いや、あそこの夜の散歩のシーンはそのあと街全体をこうちょっとこう覆うような形で走ってる線路、
うん、
電車をこうガーってカメラが300、まあ、180度ぐらい追っかけるっていうのがあるんだけど、あの
自体はね光は好きなんだよね。
すごい綺麗だよね。
こうやってさ、うんうんうん、電車を追うのよ、
うんうんうんうん、
そこがね可愛くて、ルーなんだろうな、ルー欲しいって思ったよね。
あ、ルールールー欲しいですよね。でまあ、なんか
全体の流れはね、そう ET とかポニョとか、うんうんうん、いわゆるそういうものと、
うんうん、
ちょっと閉ざし気味な少年が出会って、うんうん、
交流
をしてみたいな流れはね、ほんと分かりやすいから、
ストーリー自体はそんななんか初めて見たとかっていうんじゃなくて、よくあるてか ET 型だよね。俺は本当にこれ ET っぽいなと思ってて、うん、まあ、なんかその少年少女たちがなんかその奇妙な生物たちと出会って、でなんかそれによってなんかその大人の世界と対峙することになっていくと、その奇妙な生物と少年少女たちが仲良くして友達になるんだけど、その彼らと友達になることによって大人の世界っていうのと対峙することになって、でその大人の世界と対峙するその奇妙な生物との体験によって少年少女たちが成長するっていう物語としては、それこその ET とかそうだし、まあ、なんかそれに代表される方もこれ一つのジャンルだと思うけども、これってで今回それが人魚だっていう、
すっごい浅いとこで言うと、うんうん、見たかったポニョはこれだなって思った俺。
まあ、本当にポニョ逆に評価低いんですか。
ポニョだってなんか途中でさ津波が来るぞみたいになってさ、
うん、あ確かに確かに
みんな逃げ出すけど結果飲み込まれたって思ったら、なんか、うん、
ポニョのクライマックス、あの前半に来ちゃったクライマックスが本当に後半に来てる感じはあった。
なんか結果老人ホームがさ飲み込まれて、はいはいはい、そしたらなんか水の中で歩いてるってババアが
黄泉の国に、
なんか死んだの黄泉の国なの、はいはいはい、すげえ気持ち悪かったのよ
俺。逆になんかその俺結構ルーがあんまそこまでなんか乗れなくて、はいはいはい、見たんですけど、なんかあんまりこうなんかこれこんなね大好きな岩佐正樹がやってるのに、はいはいはい、あんまりこうピンとこなくて、ちょっとあんま大声で言いたくないです、ちょっと中盤寝ちゃったぐらいでこんなね褒めてる人がみんないる中でマジで言いづらいんですけど、
いわゆるその大衆向けとして分かりやすさとして、あすごいちゃんと作ってくれたと思って、そう
結構ポニョなんかすごいイルな感じがすごいあって、結構なんかその目線で見るとなんかこううわみたいな気持ち悪みたいな感じがあんまり薄くて、
でもここが逆にこれはね微妙に俺はでも気持ち悪さはやっぱルーにも、でその気持ち悪さっていうかそのやっぱ海っていうのを題材にしてて、やっぱ人魚っていうのを題材にしてるところで、やっぱりその海っていうのがやっぱ死の世界のメタファーではあるから、うん、そこのやっぱそのこれって死んだってことじゃないのっていうのの曖昧さっていうか、その海を代表してる人魚っていうものと少年少女たちが交流するっていう時に、ちょっとこの交流っていうのはもしかすると死みたいなものと交流してるんじゃないかっていう、なんか
世界の崩壊に向かうんじゃないかみたいな感じがあるんだよね。
その危うさっていうのはそれこそトトロとかもあるものだけど、
なんか死をさ、
うんうん、
人魚化ってことで描いてたじゃん、
うんうんうんうん、
みんな全部死んだと思ってた人たちはみんな、うんうん、海に落ちて死んだと思ってた人たちはみんな人魚になってたみたいな、うんうん、あれはねすごいいいと思うんだよね。だから、うんうんうん、ちゃんと考えればそうだろうけど、うんうんうん、そうじゃないところで浅いところで受け取るとすごい穏やかになるから、うんうんうん、なんかそう子供連れて見に行くべきだと思うよ、
うんうんうんうん、そうてかなんかやっぱ湯浅正明監督って
こっち来たね、
すいません、ちょっと今パレードが近づいてきていますが、
まだ大丈夫です。
作品自体がなんかやっぱりその
いろいろ
アニメってもともとやっぱりその絵が動いてるっていうのを楽しむものじゃん、
うん、
ストーリーとかではなく、そのここに描かれてるライオンの絵が動いてる、この動きの面白さ、絵が動いてることの面白さっていうのが多分本来のアニメーションだと思うんだけど、うん、
絵が動くっていうところが多分一番最初突き詰めだから。
でもなんかやっぱ最近っていうか、まあアニメってまあディズニーとかあっていろいろアニメが進歩していく中で、その動きっていうところにストーリーっていうのがくっついてくるところで、だんだんそのアニメの動きで楽しむっていう部分よりはストーリーの部分っていうのがやっぱりその重視されるようになってきて、
うん、
で本来のアニメーションが持ってたその誇張されたものの動きとかを楽しむっていうものよりは、そのストーリーを語る上でどれだけそのリアルな動きっていうのを絵で描くかっていうのが割とそのそう、
リアル調が好まれるんだよね、うんうんうん、やっぱりリアルな動き分かる、だからその視聴者が分かる動きをするものが好まれるわけ、
うんうんうん、
だから顔も崩れないし綺麗な顔したまま振り向くし、うんうんうん、みたいな。その辺をね、岩佐さんはずっと潰してきたじゃない、うん、
で最初の方のディズニーの映画とかって多分その動きの面白さで多分徹底したと思うんだけど、やっぱその
分かりやすいところだとトムとジェリーがさ、
うんうんうん、
わーって出てってこう落ちるんだけど首だけニューンって伸びて、はいはいはい、頭が落ちるとか、うんうん、ああいうのがアニメーションの面白いところだと思うんだけど、
ね、トムとジェリーだね。そうだよね。あとチキチキマシンモーレスとかもそうだけど、なんかそれに対してなんかやっぱその特に日本の最近のアニメーションってやっぱりそのドラマを語ることが優先されるから、どっちかっていうと
か綺麗な
絵、綺麗な絵だから リアルいわゆるリアルな動きに近いものになってるから、そこってなんかその誇張されてディズニー的な動きっていうのはなんかそのあんまりなかったと思うんだけど、それに対してはそうさっき谷も言ったけど、湯浅正明って徹底してそのアニメの動きの面白さっていうのをやっぱり日本で突き詰めてる監督なんだよね、うんうん、
だって夜は短しとかさ、あの4畳半とかでさ、なんか物食ったり酒飲んだりすると喉がビヨンって膨らんでごっくんみたいな、あれとかもまさにそういう感じだよね、
うんうんうん、
あれなんだろうな、だからそれであと岩瀬さんって色がさ、
うんうんうん、
独特サイケデリックっていうのかなっていうのもあって、こうだからずっと昔からアニメシーン行って、それこそ最初ちぃまる子ちゃんとか、
はいはいはいはい、
クレヨンしんちゃんとかずっと支えてた人で、
うんうんうん、
いろいろちょっと調べたんだけど、
はいはいはい、
クレヨンしんちゃんだったら、うん、そうもうヘンダーランドのヘンダー城とかさ、で、あのオカマの城の下りとかさ、
はいはいはい、
雲国祭の野望のあの雲国祭が支配した現代の春日部の感じとか、はいはいはい、あれ全部湯浅さんなのよ。言われてればそうじゃない。
ああそうだね、
ロボ父ちゃんの巨大ヒロシロボの中身、
はいはい、
あれ全部湯浅さんなのよ。 ああいう感じでこう大枠ちゃんとあった中で一部かき乱してほしいときに、
はいはいはい、
すごいいいんだけど、
あ
れだけで作ると途端にこう、
まあ、酔っ払っちゃうみたいな、
一般受けしなくなっちゃうから
まあ、それの最たるものがやっぱマインドゲームだったわけだ
よね。そうそうそうそう、なんかこうだから
飛び道具的な監督だったわけだから、
こう言い方悪いけど、うん、すごい
ヘビがいますが、はいはい、
クロート好みだったところはあるじゃない。でまあもう知ってるからそれ前提でルーを見に行ったら、うんうん、岩瀬さんなのにちゃんと大枠を作った中で、
うんうん、
その踊り出すところとか、うんうんうん、なんか海の中引きずり込まれた後みたいなところだけでかき乱しちゃったから、
うんうんうん、
すごい見やすかった。
なんかやっぱ湯浅全部がやっぱ湯浅監督作品の中なんだけど、その湯浅監督の湯浅性っていうか、
そうそうそう、
湯浅性の強弱っていうのが
ちゃんと
コントロールできてるんだよね。そう、
そうだから本当にその最初に言ったルー連れて歩いてる街をレインコート着たルーを連れて夜歩いてるシーンは、
うんうんうん、
一切なかったから、
うんうんうん、
綺麗なのよ、すごい、
うんうんうん、
本当に夜景をこうルーが手で追うとか、うんうんうん、ただでもルーと一緒に海なんか入った後は、
うんうんうん、
すごい弱さだったよね。
だしあのそのさっき その夜明けのシーンもその散歩するところは岩佐演出を抑えつつ、でもそれはそれで別にすごい綺麗なものなんだけど、その後2人でブランコ乗って夜明けが近づいて、で海にルーが帰んなきゃいけないって言って、その保健所みたいなところにいる犬を、うん、あのルーは噛みつくことによって噛みつい
た相手を
人魚にすることができるんだけど、その保健所にこう囲われている犬っていうのを噛みついて全員、まあ、人魚犬っていうか 犬、うん、犬
だから、ね、ワンギョ、
ワンギョ、
ワンギョ
っていうの、
ワンギョっていう、
ワンギョに変えて、で彼らをその海に連れてくっていうシーンはやっぱ湯浅演出になるわけ、うん、その犬が魚、下半身が魚になるところの下りとかってすげえ湯浅演出なの。だからそこのオンオフがすごいはっきり出てて、
そうだからいわゆるその一演出みたいなところにとどまってたからすごい、あこれは見やすいっていうのが一番最初に出た感想なんだよ。見やすいけどもしっかり色が出てて、こう伝わりやすいっていう。ワンギョいないかな、どっかに。
なんか
あれワンギョの中に一人だけタヌキいるの知ってる？
え知らん。
そんなそれ待ちのジョセフィーヌみたいなことがあるんですか？
一匹だけタヌキいるから
。へで、なんかでさっき E.T. みたいって言ったじゃないですか、うん、あ、やばい、そのパレードがこっちに来るっぽいけど大丈夫かな。パレード横で頑張って、ちょっとそろそろ多分
お引越しみたいな感じ
で大きい音が、スピーカーに入ると思いますが、でさっき E.T. っぽいって言ったけど、やっぱ E.T. ってどこで上がるかっていうと、やっぱりアルカサフィルムの、アルカサフィルムじゃないか、
アンブリン、
やっぱ飛行、自転車で、アンブリンフィルムのロゴにもなってますけど、自転車でこう
月越しに浮いてくるやつでしょ。
逃げてくときに前側に行
くよ。逃げてくときじゃない、あれ夜に、
夜か
チャリ乗っててこう森の中を行ったら一瞬飛べてわーって。
あれそう、あれ逃げるのは別だっけ、
逃げるのは昼間、
昼間か、
それこの後日
前かごに ET を乗せた主人公が、あ自転車に乗った主人公が前かごに ET を乗せてこう崖から空を飛ぶシーンじゃないですか。なんかやっぱそれの上がり、なんかその奇妙な生物との交流ドラマの中で、なんかそのすごいドラマチックな綺麗なシーンに当たるものがやっぱあると思うんですけど、今回ルーはなんかやっぱその上がりの部分でユアサイスが炸裂してるっていう感じがしてて、うん、なんかやっぱそれすごいオンオフうめえなと思いましたね。なんか
でもそれで言うとさ、まあ、ポニョとか ET の流れで言うとさ、なんかこの特に前半だけどルーがさ、なんかこうこの主人公なんだっけ名前、
カイ、
カイにとってのさ、こうペットでもあり娘でもあり恋人みたいな、ちょっと病んだ感じしない
？はいはいはいはい、一回止めましょうか。大丈夫ですか？
止めよう、
一回止めましょう。
ちょっとパレードが
一回ちょっとパレードが来たので一旦止めます。はい、ということでなんか、すぐ真横なんか賑やかなパレード楽団が通っていたので一回、ちょっと、レコーダーを止めたんですが、なんかキリスト教系の新興宗教だったんですね。
そうなの、
はい、のパレードでした。聖者が街にやってくるというようなそんな感じでしたが、はい、というわけでもう一回、夜明け告げるルーの歌の感
想。あの紙どこです
か？紙？
宗教の紙。
あ、宗教の紙、ケツ引いちゃった。
あ、これもらったの。
いや、じゃあいいや、
うん、はい、はい、というわけですが、どうですか？
何話したっけ？
まあなんか湯浅演出っていうのが、だからまあその強弱作品の中で、その今までの作品ってなんかその作品全体がザ・湯浅政明っていう感じだったのが、まあその作品の中でのその湯浅演出を爆発させる部分と抑える部分っていうのがすごいこうはっきり出てたなっていうのがあるねって話なんです。
今回さ、脚本が吉田さんなのね。
ああ吉田レコ、
はい、
そう、何者ですか？
アニメ脚本の人でめっちゃいい、
軽音とか作ったような、いわゆるアニメ畑の人が2時間尺でしっかり脚本を作ってるっていうのも多分あって、うん、そう、何回も言うけど見やすかったの。ああ、はあ、そこに本当今回帰ってくるのよ。ああ、はあ、湯浅さんを見に行くもんだと思ってるから、
ああ、はあ、
こうすごいわからない空間でルートの何かをやられるのかなと思ったら、
観客が蹂躙される映画かと思ったら、
もうそう、ド直球ですごいわかりやすくて、しかもよくできてて、ね、本当ルートの振り合いみたいな、超いいじゃん、なんでこんな冴えない男ばっかしか見てないんだろうみたいな、本当カップルと子供が来ればいいのにって思ったぐらい。
いやね、これ本当にね、子供連れで見たらいいんちゃうのっていう感じですが、
これさ、なんか今までのそのポニョとかの先入観のせいでさ、うんうんうん、親父、
はい、
サメの親父がさ、
あ
人間に対していつか牙向くんじゃねえかってずっと思ってたんだけどさすごいいいお父さんだよね。
でなんか見た目がさ、見た目というか雰囲気がだけどさ、そのルーのお父さんがさ、
パンダコ
パンダっぽいっすよ ね、 よね、
パパンダっぽいんだよね、
パパンダっぽいっすよね。
そうで、サメじゃん、
うんうんうん、
サメって本当人に牙向く、
はいはい、
上手からなるさ、
うんうん、
海での悪役じゃない、
はいはいはいはい、
だから
あーこれルーとカイ君は長くないけどパパと人間が対立するのかなぐらいにずっと思ってたらさ、はははパパすごい生き締めとかしてたじゃん。
あはいはい、生き締めね、はいはい、
生き締めした魚食って骨が逃げてくとことかすげえ面白かった。
はいはい、あそこはちょっとやっぱ岩祭りっぽかったね。
そうそうそうそう、ああいうのがね面白いわけじゃない、うんうんうん、
その要は
生き締めっすからっつってみんなで骨が泳いでる魚なんとも思わないみたいな。
魚を締めるんだけど殺すわけじゃなくて生きたままその池作りみたいな感じで肉だけ取ってでも魚は生きてるって状態で、でその要は骨だけになった魚っていうのがピョンピョンピョンピョン跳ねてくるっていう、
あれを普通にやるともちろん死ぬんだけど人魚がお父さんが牙でやってるから死んでないみたいない
やなんかだからやっぱそこら辺ってポニョってなんか世界が異常になったっていうところでザ異常っていう風になるんだけど、ルーってちょっとずつやっぱりそのルーっていう物が人間の世界に入ってくることによって、その生き締めの魚とかもそうだけど、うん、やっぱりちょっとずつその街にそれまであった日常っていうのはやっぱりちょっと狂っていくんだけど、狂っていく。で、しかもその多分狂っていくって、やっぱ元々海ってやっぱその死のメタファーがすごいあった場所だから、うん、やっぱりなんかその死んでる人と生きてる人の境界っていうのが曖昧になってくるってことだと思うんだよ。
うん、
で、まあ、なんかその今回のその作品の中で、まあ、そのルーの中で、その死んでた、まあその人魚に対して悪い感情、悪いっていうかその恨みを持ってる人物っていうのが2人出てきて、それは自分のお母さんを人魚に食われたと思ってる主人公のおじいちゃんと、
うん、
自分の恋人を人魚に奪われたと思ってるタコバーっていうおばあちゃん、
そう
2人なんだけど、まあ、要はその2人の 親だったり恋人っていうのは、死んだわけじゃなくて人魚になっただけなんだよっていうのが後半分かってくるんだけど、うん、でもその人魚になっちゃってだから死んだわけじゃないだから、人魚を恨まないっていうことなんだけど、でも人魚になっちゃったって、でも結局その海っていうある意味その人間が生きることができない世界に行っちゃって、うん、その別の世界に連れて行っちゃったわけだから、それって多分死と同等だと思うのね、
まあ、そこで大事なのは連れて行きたくて連れてってわけではないのよね。
だからなんかそのルーっていう存在は、あ、不備雪が来ました、あ、はい、今金子くん登場しました。なんか一言、
あ、遅くなりました、
はい、
あのYouTuber の手伝いをしてます。
何 YouTuber の手伝いってなんかその LINE に来た時なんかさ、はい、ちょっと突っ込もうかと思ったんだけど、はい、なんか面倒くさそうだから突っ込まなかったんだけど、
え、再生数どんぐらいの
YouTuber50
YouTuber じゃねえよ、
俺の方が多いよ
YouTuber じゃねえよそれ
YouTube で飯食ってる人、
猫、いや食ってない、
逆にマイナスだろ、
なんか俳優さんらしいですね。しかも俺そろそろまたお買い上げ行かなきゃ。
何しに来たんだよ。
なんかちょっとみんなの顔見に来たんですよ。
ああ
久しぶりだなと思って。
はい、
じゃ全然
お買い上げ行くんだ。
お買い上げ行
かない。働きに行くの。
また働き
に。バイトの空きの間に。
空きの間に YouTuber で手伝いしてここに来ました。
そう、それちょっと、ね、一回ちょっと ルーの話ちょっと中断して。
はい、すいません。
YouTuber って何なんですか。何もなんですかそれ。
なんかあの俳優さんらしいです
。名前は、はい、名前は。
ね、名前言っていいのか分かんない。
え、
だからそのなんか本業とは別に、うん、
あの YouTuber ネーム
でいいよ、 YouTuber としてやってるみたいな。
YouTuber って、ま、すみません、こういうこと言うのよくないんだけど、再生数50でさ YouTuber って名乗っていいんですか。
でもね、いや、あの結構ね 10個ぐらい上げてるよ。
あ、だからここからってことでしょ。
10個ぐらい上げてる
よ、ね、でもフェイク YouTuber みたいな感じ。
何フェイク YouTuber
って。なんかこう猫チャンネルっていうやつで、うんうん、あの猫を、うん、見つけようとしたらなんかこういろんな変な目にあっちゃうみたいなコンセプトの YouTube。
あ、フェイクドキュメンタリー。
そうです。なんか猫を探してたら、うん、ケンケンパで世界一周してる人に会ったみたいな、
うん、あ、面白そうじゃん
っていうフェイクドキュメンタリー、うん、それをやった。で、今日やってきたのは
ケンケンパ兄さんやったの。
いや、今日僕がやったのはその彼女をがあのなんか死んだふりをしてて、僕が、
はい、
死んだふりして、なんで死んだふりしてるんですか、僕山に行かなきゃいけない、山に行って彼女を取り戻さないといけない、
はい、
彼女は吊り橋効果研究会っていうのに所属してて、
はい、
その山で吊り橋効果を試したら、あのみんな好きになっちゃって野蛮人になっちゃって、
それ俺が今考えてるコントと女かぶっちゃってんじゃん
そうなんです。その山にいる人たち、山にいる野蛮人たちを助けに行かなきゃいけないっていう役人をやりました僕。
あ、その人がこう猫を追ってったら鈴木を見つけて話を聞いたらそれだった
って、それだったっていう、うん、それだけの。
あとかこの2人も高校同じなんだ。
あ、同じです。谷君、 すいません、なんか話残しておって。
いや、
ルー大島の話していいですか。
あ、そうそう、ルー大島の話。うん、帰った。
え？
あ、すいません。あ、そうなんです。夜明け告げるルーの歌。
面白かったですか。
よかった。
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 あ、じゃあ話、じゃあルーの方に戻していいですか。
うん、
じゃあ話戻すと、だから結局最後ってなんかその、海の向こうの世界ってさ、ルーが住んでる世界ってさ、多分半分も死の世界だと思う。
うん、
でなんかだからそれが街を飲み込むっていうところで、あてかそのルーって存在自体がなんかなんだろう、その純粋で可愛い存在で描かれてるし、人間と仲良くしたいっていうのに来るんだけど、でもやっぱりそのどうしても彼女と仲良くすることによってさ、死んじゃったりとかさ、常にならざる世界に連れて行かれる可能性ってあるわけじゃない。でも実際ルーが来たことによってその街全体はさ、やっぱりその骨だけになった魚がぴょんぴょん飛んだりとかさ、やっぱりその死みたいなものがやっぱりこうバッコし始めるわけです、
うん、
なんかやっぱそこら辺のバランス感覚、ちょっとどの世界がおかしくなっていくっていう、その越えちゃいけない海と陸地っていう、まあ、ある意味でそこで生と死が入れ替わる境界線を越えて2つが混ざっちゃったことによってめちゃくちゃになっていくっていうことを、でもなんかその死も含めてなんかその友達になるみたいな感じになっていくわけです、最終的に、うん、なんかそこのはちゃめちゃさがすごい良かった。なんか
結果としてね、助けてくれるってところで終わるから、
うん、
結果その人魚に対してプラスの感情で終われるからすごいいい、
うんうんうんうん、だからなんかほら、だからやっぱそういう意味でやっぱ人魚姫ってか人魚モチーフにしてるところでやっぱさ、そのおとぎ話っぽい部分があると思うんだけど、うん、でもあれでやっぱその最後主人公が一緒にルーの側に連れてかれちゃうと、多分それってだからそこやっぱ連れてかないっていうのがやっぱりさ、
連れてかないで、それを踏まえてカイ君は結果として成長をして、
うんうんうん、
それだからこそ山向こうの高校に行って違う街を見たい、山の向こうを見たいっつって最後終わる、
うんうんうん、
それがいい。
で唯一そんでその向こう側の世界に連れてかれるのはタコバーってさ、
とおじいちゃんね、
そうじいちゃん、まあほら老人だからさ、
そう
まあ、連れてってもいいじゃん。そろそろどうせ向こう側行くわけだ。
彼らはずっとそのわだかまりがなくなるから、
うんうんうん、
いいじゃない。
でなんかそうで、さっきなんかその湯浅正明の演出が一番多分作品全体で尖って出てるのがマインドゲームだみたいな話したんだけど、
うん、
でもなんかこのやっぱ夜明け告げるルーの歌のクライマックスのやっぱその、まあ、ここはやっぱねすごい最終向けだけどさ、やっぱ斉藤和義のさ歌うたいのバラッとかさ、チャーチャーなチャーなって流れるところでのさ、もうものすごいこう街全体を水が飲み込もうとしてて、その中でその飲み込まれそうな人を助けようとしてるルーとルーのお父さんがいて、でさらにそこになんとか力をこう加勢しようとしてこう傘持って街の人たちがガーって来てっていう、ものすごいクライマックス。しかもそこに夜明けが近づいてて、朝になるとルーもルーのパパも
1個浴びると消えちゃうからね、
消えちゃう、じゃあどうしようっていう、なんかすごい絵としては綺麗なんだけど、そこの中であれですよ、同時にそのさっき言ったその最終的に人魚の世界に行っちゃうタコバーと、
うん、
そのおじいちゃんの昔の記憶っていうのがフラッシュバックして、
うん、
その一番こう物語としてはテンション高いところにそれが挿入されるっていうのが、
うん、
マインドゲームの、マインドゲームって要はそのすごい巨大なクジラの胃の中に入っちゃった4人の登場人物たちがそこから抜け出そうとする、抜け出そうとして、まあ、大暴れするっていうところがクライマックスの盛り上がりとしてあるんだけど、そこでのなんかやっぱその物語としてのテンションが高いところにそれぞれの登場人物の過去の物語っていうのが記憶だったり、
うん、
物語っていうのがフラッシュバック的にどんどん入ってくっていうのがすげえマインドゲームっぽくて、だから あ湯浅映画やこれっていう感じがやっぱそこクライマックスめっちゃして、そこも良かった。
あれさ、なんかすごい父と子じゃだった
んだ、ね、あ、うんうん、そうだね、うん、
母ちゃんどこにもいなかったじゃない。
あ、そうだね。
なんか言いたいことあるのかなと思って、う
ん、なんかこの映画ってその最初の主人公が持ってるわだかまりもそのお母さんの不在じゃん。
そうそうそうそう、東京、もともとその村出身だった父ちゃんと母ちゃんが東京出てきてカイ君を産んで、で離婚して父ちゃんは海君連れて帰ってきたけど、母ちゃんはまだ東京でダンサーをやってるらしいみたいな。
でさらに言うとこの最後のクライマックスに起こるそのまあ誰が悪いってわけでもなく、 怒ってしまう、
ユーホの父ちゃんね、
まあ、ユーホの父ちゃんと、ルーの父ちゃんの衝突によって、エビナ水産の社長と、そのルーのお父さん、サメパンダコパンダが、衝突してしまうことによって、その町が全体が水に、飲み込まれそうになってっていう出来事が起こるんだけど、うん、それも結局その父親の動機によってそれが
さ、そうあの、
うん、あ、Someone is speaking English here?
あ、
Someone is speaking English?
English?
Yeah.
Yeah.
Some English?
ah.
This is for you guys.
For you. Ah, thank you.
God bless you.
God bless you.
You are very important for Jesus.
Jesus
loves you.
Oh, loves you.
Never forget about this.
Yes.
Yes.
Very blessed. Bless you in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit.
読めねー。
Thank you. はい、先ほど、パレードで通った、キリスト教系の
教系、
信仰宗教の人が、うん、今ちょうどなんか
ステッカー
くれました、
うん、さっきなんかでも歌歌ってガチャガチャ。
そうそうそう、
これステッカーなの？貼ろうかな。
いや、
あ、ステッカーじゃねえの？
分かんない、シールか分かんない。
はい、
ステッカーなの？信用して
。こんなの戻りましょう。ルー、
何話して
たっけ？父親っていうのが、だからこの物語の中では
悪人いない。
悪人いない。
あの、どっちもエビナちゃんが気引きたくてやったことと、ルーを助けたいルーの父ちゃんってところだから、そこもね、その純粋な悪人とか悪い出来事はないから、そこがすごい子供向けとして正しい姿勢だったから、ぜひとも見てもらいたいんだけど、
なんか徹底してなんか母親っていうのは出てこなかったんだよね、この映画ね。
で、お前は好きなことしていいんだって言うじゃん、はいはいはい、父ちゃんが、カイ君の父ちゃんが、あそこいいよね。カイの父ちゃん泳げないのに地元帰って海老名水産で働いてるから薄く陰口叩かれてるみたいなところもあるけど頑張ってやってる、でもそんな父ちゃんかっこよくてちょっと嫌だみたいなところのスタートだったけど、
ただね、ちょっといびつなのが、だからその、この映画って徹底して母親がいなくて、父親が親の存在として出てくるっていうのと、ただ出てくる登場人物が主人公に対して、主人公が組んでるセイレンってバンドのメンバーに対して、まあ、いや、その、この映画におけるその成長する少年少女たちに、なんか
やめてくださいよ、
こういう
やめてくださいよ、
なんか進むべき、なんかそのなんか行き先みたいなのを送るのっていうのが、だから全部一回夢破れて帰ってきて、
そう面白いことですよね。東京出て成功したやつはこの村にはいねえみたいなこと、あのフグ養殖人みたいな人が言ってたじゃん。
この日梨町っていうこの町全体が、だから結局なんか何者かになろうとして一旦町の外に出て、でも結局うまくいかずに帰ってきた人たちの街なんだよ。
でも親の世代、
伊藤静香のアナウンサーもそうだったよね。
そう。
親がそれっていうのも珍しいよね。
で、親は、まずその主人公の海のお父さんはバンドで一旗あげようと思って東京に、お母さんと一緒に出てって、で、お母さんはダンサーとして成功したけど、お父さんはバンドマンとして失敗したから、おそらく
帰ってきて
実家の、まあ、地元でその水産業を継いでると。うん、で、あ、帰る。
ちょっとそれそれ、
ま
あ、じゃあ
ね、みんなの顔見に来たんで、僕は
本当にこれだけだったんで、
はい、ちょっと暇だったらおかげ来て、
はい、
じゃあね、
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 近いの、ここは近いの、
いや、ちょっと遠いかも。
どこだろ
う、あっちの
外苑前、まあだから遠くはない。
あ、はい、金子くんが帰ってしまいました。はい、で、話戻すと、で、
はい、食いに行くか。
お父さんがバンドマンじゃん。で、その町の漁師さんで、なんかその進路、こんな進路もあるよみたいなのを、うん、学校に授業しに来てくれる漁師の人も、一回俺はダンサーになりたくて東京出たけど、結局帰ってきて今町で漁師やってんだってことを言ってて、で、そのゆうほちゃんっていうバンドのボーカルの女の子に、がなんかその家出した時になんか話を聞いてくれる女の人っていうのも、一回なんか東京でモデルなんだかわかんないけど、なんかやりかけて、でも結局戻ってきた人。
みんな村一番の美人とか、村一番の出世頭みたいなやつらだったけど、東京では勝てなかったよって帰ってくる。
井の中の蛙なんだ。
そう。
なんかだからそこら辺、なんだろう、だからってなんかそこでなんか何か分析できるわけじゃないんだけど、なんかそこら辺のあって、
ね、なんか言いたいことはありそうだよね。
やっぱそこでね、徹底して母親っていうのを排除してるっていうのはさ、 で、だってポニョだって海って結局お母さんだったわけじゃん。そうだね、
グランマンマ
ー。ああ、そうか、マンマ海母ちゃんだったか。
でなんかその
父ちゃんだけなんかアウトだったけど。
ところジョージ。
ところジョージか。
不在のお母さんの部分もなんか海があったりするのかなとかちょっと思ったけど、でも海ってでも結局海代表してるのはむしろルーのパパだから、うん、お父さんだし、そう、なんかそこら辺はなんかあって三つ差というか特徴としては。でまああとなんだろう、最後のクライマックスのシーンについて言うと、やっぱりなんかやっぱ311あって以降、うん、やっぱ6年経ってやっとああいう表現ギリギリできるようになったのかなっていう気はしてて、やっぱりなんかちょっと前だったらその街が海に飲み込まれそうになるって、多分どうしてもやっぱり津波のことを思い出しちゃうし、一回津波見てるから厳しかったと思うね。やっぱそういうのがあったからポニョってなんかやっぱりその震災の後ってやっぱりなんかちょっとこう放送とか自粛
してないしね。
自粛したわ。いや一回したかな。
一回した。
2013年ぐらいに
して。自粛とかしてるわけだし。
編集加えてたよね。
そうなんだ。
なんかエヴァンゲリオンもさ、ジョのさ、あの立方体みたいなやつ倒す
とさ、ラミレスだ。
赤い海地みたいなのがザーって大写真撮影で流れるシーンをカットされてた。
へえ。
なんかそういうのはあるけど、やっぱりでもやっぱ誰も死なないようにはするじゃない。まあそれがいいんだけど、ルーに関しては。
だからなんかちょっとこれあまりにも311と絡めすぎた意見かもしれないけど、でも今回ってなんかやっぱその人を殺してしまうかもしれないっていう海のさ、
うん、
恐ろしい部分も含めての、でも海とのある意味和解の話でもあったわけじゃん、
うん。
なんかそれってなんかでもやっぱ311から6年経ったからこそ出てきた発想なのかなっていう気はなんとなくちょっとね、うっすらしていて、なんかやっぱその去年の映画って見た時に、やっぱ君の名前にしてもシンゴジラにしても、やっぱ長い言い訳にしても、なんかやっぱちょっと311があったからこそ出てきた作品だなっていう感じは。
放射の各汚染地域っていうやつとね、
あと身近な人をいきなり失うっていう時に、でもなんかそれって綺麗事だけじゃなかったはずだろっていう、そこでの喪失感っていうのは、いきなりその日常っていうのが変わったわけじゃん。長いわけって別にあれ311じゃなくてバス事故の話だけど、うん、でもそこでいきなり喪失感を与えられて、その喪失感与えられたもの同士で喋った時に、もともとその失う前の生活っていうものっていうのを、お前振り返ってみろよっていう考え方って、うん、やっぱり311あったからだと思うのよ、うん。やっぱ夜明け告げるルーの歌って、まあ、直で311とつながる話じゃないけど、やっぱりなんか想像力としてはそこに原点もあるのかなって
気はなんて、まあ、意識はみんなしちゃうと思うんだよね、わかんない、もうそうじゃない世代も出てくるのかもしれないけど、そうそうそう、見てたからね、あの津波ザーのテレビで見てて、へえ映画見てたなみたいな、アホみたいな感想を抱きながら見てたからさ、そうそうそう、やっぱその辺って絶対残ってるから、そうそうそう、やっぱり意識するよね、
うんうんうん、
高潮みたいになってさ、ちょっとずつでみんな高いとこ上がってってみたいな、なんだろう、うん、絶対にもう意識はしちゃうから、う
ん、あと今回津波にしてなかったじゃん、
そうそう、高潮みたいな感じ
で高潮で水位がちょっとずつ上がってくるっていう風にしたのは、やっぱりそのそれに対してポニョって津波だったわけでしょ、街を乗り込むのって、うん、そこはでも多分ちょっとビジュアル的な配慮はあっただろうし、
あれでもなんかルーたちとはまた別のさ、
うんうん、
高潮だったじゃない、結果、
うんうんうん、
あれはどこ由来だったのかちょっと分かんないね。昔にルーみたいに人魚捕まえて山の上で日光に当てて殺したら高潮が来たと、
うんうん
うん、で今回またルーをそういうことになりそうになったときに、ただ結果としてパパと一緒に助けてるから、
うんうんうん、
パパ由来ではないんだよね、あの津波は、うんうんうん、津波というか高潮は、もっと上の人魚統括みたいな何かが起こしてるやつを、
なんかでもなんだろう、
押し返してたからさ、
なんか人魚に何かしようとするとなんかでもやっぱ海がこう来るっていうかさ、
っていうことなのかな。
でもなんかなんとなくやっぱりあのルーが陸地に上がってきちゃったところでやっぱりさ、出会っちゃいけない二人ではあるはずだから、ールーっていうのは多分陸地に来てはいけない存在だから、多分太陽の光浴びたらダメなようにできてるわけだからさ、
太陽の光浴びちゃいけないって結構ね、うん、本当にドラキュラとかさ、
やっ
ぱり明るい世界に行けないってことだから、やっぱり暗に死とはつながる部分なのかもしれないけど、うんうんうんうん、
そう、なんかだからそういう感じも、だからそので、おとぎ話ってさ、まあ、まあ、和樹ちゃんとかそうだけどさ、実際にあった出来事をさ、でもなんかその、それを変換してさ、例えば赤ずきん
ちゃんって実際にあった、
あ、なんかその、実際にあった出来事をさ、そのまま伝えるわけじゃなくてさ、だからその森に女の子一人で行ったら、
狼に
行けないよっていうのを暗に伝えるためのみたいな。
で、なんとなくその狼に襲われるっていう、多分あれって実際にあったことを多分そのおとぎ話っていうのに変換してるものなのよ。で、これは町山智博さんが言ったんだけど、
あ、でもまあそうだよね。
って考えるとやっぱルーもね、なんかやっぱりその311なりなんなりっていうのはやっぱなんとなくやっぱそのおとぎ話の中で変換したものかなって気は。なんとなくしてて、
すごい道徳的だったよ、
うんうんうんうん、
だからすごい子供向けとして正しいなと思って見てたんだけど、
そうで、なんかやっぱその自然っていうのはさ、なんだろう、すごい無邪気で一緒に遊んでくれるものなんだけど、でもやっぱ同時にその遊んでる間に命を奪ってしまうものっていうさ、なんかその描き方として、それ自然の描き方として多分真っ当でさ、なんか変にエコロジーにかぶれすぎてさ、あの一時期あったじゃん、なんかそのさ、東京から来たさ、あの女の子がさ、島に来てさ、でなんかその島の中でなんか妖精たちと会う間になんかさ、こう交流してってさ、一方なんか町ではなんかこうさ、再開発みたいなのがさ、ホテル事業が進んでてさ、森を守ろうみたいなあったりするじゃん。
え、何の
作品？今、身寄りの森っていう作品の悪口は今僕はまあちょっと具体的には頭に浮かべて言ってたんですけど、なんかでも、そういうエコロジーってやっぱさ、うん、嘘くさいじゃん、
うん、
それで、そういうのでは決してないよね、だから、
そう、結果、ミカゲインは全部壊しちゃったから、うんうん、もう二度と人魚には会えないってオチだった
からね、筒のもののけ姫っぽいよ、獅子神っぽいよね、
まあ、いろいろ言ったけどね、うんうん、見てほしい、うんうん、あのルー可愛いからすごい見てほしい、
単純にやっぱこれやっぱ湯浅正明監督の作品って言葉で喋りづらいのはやっぱりその絵の動きとしての快感っていうのがすごいあるから、さっき冒頭で竹木さんのとこもちらっと言ったその村の祭りみたいなところで、まあ主人公の組んでるセイレーンってバンドが演奏させてもらえるようになったと、うんうん、でもどうしてもちょっとボーカルでルーを出したいから、
あバックバンド偽物の
フィーチャリングルーみたいな感
じで、ルーをこうクーラーボックスの中に入れてで歌わせるってシーンなんだけど、
あ、海岸の方、
海岸の方で、そこでルーが歌うと、そのルーが歌い出すとみんなそのルーの歌声に合わせて体が
動き踊り出してしまう
っていう、その踊り出しちゃうところとかもね、最高だよね、
あれはだからアニメーションの快感だよ、
うんうんうんうん、
どんどこどんどこって本当に、うんうん、踊り、俺も踊り出すんじゃねえかみたいな浅い感想だけど、で急にガラッと変わるからそこがやっぱり切り替えのポイントとしてすごい面白くて、で曲がやむと戻る
ん
で、また歌い出すと、あのいわゆるその岩田さんのアニメの顔になってさ、体つきになってふにゃふにゃになって踊るわけじゃん、あれがね多分一発目のピークはそこだよね、
岩田アニメの、
そうそうそうそう、
演出としての、いやすごい、そう、そこが楽しいから、それは絶対映画館で見た方がね、
岩佐正樹さん作品の入り口としてすごいいいかもしれない、なんかだから夜は短し見てわかんねえって思った人はもう一回見に行ってほしい
入り口でルー見て、で俺はねマインドゲームが本当にすげえ好きなの、
あれはゴールだよ、
ゴールか、
マインドゲームの次が4畳半かピンポンにしない、あ、マインドゲームじゃねえや、ルーの次は4畳半かピンポンにしないとダメだよ、
ああ
最後に一番でかいのがあるとしたらマインドゲームだね、
そうそうそうそう、やっぱピンポンはまあ松本太陽ありきだからすごい分かりやすいし、4畳半も森見と美彦さんだし、うん、絵はあの
中村悠介、
別の絵だから、うんうん、いわゆるそれで言えばルーと同じでキャラで別の人だから見やすい絵になってるし、
それはこのネムヨーコっていうさ抜擢もさ、結構よく考えると変ちゃ変だよね、そんなドメジャーな漫画家でもないじゃん、ネムヨーコって午前3時の無法地帯とかで確かね、 この人ね。
もともとだから少女
漫画、少女漫画っていうか、もうちょっと年齢上ぐらいじゃない多分。
ネム陽子、岐阜県出身漫画家、2004年にフィールヤングでデビュー、午前3時の向こう地帯、で2013年に BTB で実写化、続編午前3時の危険地帯、午前3時の不協和音も好評を尽くす。最近だと三代目薬屋久兵
衛、あ知らんわ、
ふつつかない嫁ですが、
あふつつかない嫁ですが読んでるわ。あスピリッツかなんかかな、スピリッツかやんじゃんかな。あ結構面白いそれ。終わった、終わってないか、
わかんない、なんか最近の話作ってるのだ、はいはいはい、それができた。
なんかさ、ドメジャーな人でもないよ、多分ね。
だからその、カイ君の周りにいる、その、セイレーンのバンドたちっていうのは、結構ちゃんとシュッと書かれてるから、そこをすごい見やすいのよ。一瞬で、その、カイ君がみんなにルー受け入れられたときに、なんか、一回ダウナーになってさ、全然切さなくなるじゃん。あそこのきっかけと切り替えが多分、ちょっと最初、渡りづらいとは思うんだけど。
ああ、そう、だから俺、唯一難点そこで、カイ君っていう登場人物が、その、不機嫌っていうか、何かつまんなそうなキャラ、あの、感情
もともと、なんか、何にも興味示さないみたいな感じの子だったんだけど、うん、ルー見つけて、バンドもちょっとやるようになって、一緒にバンドやったらすごい楽しかった。で、誘われたから、まあ、祭りのその海岸でもやってみて、うんうんうん、でもそれでルーがみんなの目に触れちゃって、はいはい、街がどんどんルーを使ってみたいな話になってきた時に、すごいずっと面白くないみたいな顔して、
うんうん、なんかね、カイ君がそのつまんなそうにしてる理由っていうのがよくわからないから、なんかその
言い訳として結果受験勉強っていう言い訳を作って、うんうんうん、塾行って家で勉強してっていう逃避はしてるんだけど、うんうん、それはなんか言い訳だから、うんうんうん、きっかけと、それに至る入り口はちょっとわからない。
うんうん、その結局なんかその、あの、最後、そのカイ君っていうのは物語全部通した後にその、前向きっていうか、あの、な、まあ、進学に関してもやっぱその意欲を持ち始めるっていう、まあ、成長するんだけど、つまんなそうにした主人公っていうのが、いろんなことに興味を持てるようになるって成長するんだけど、そもそも何が原因でこの主人公っていうのが、つまんなそうにしてるのかっていうのがいまいちよくわからない。で、多分それはおそらく母親のことなんだけど、
東京で多分近畿で離婚あったんだろうねっていう、うんうんう
ん、で多分東京では打ち込みであのなんかやったりとかしてたんだったっていうさ、うん、なんだけどなんかその結局さっきも言ったけど、この映画って徹底して母親っていうのが不在描かれてなくて、それは母親の不在を描こうとしてるとかじゃなくて、意図的に多分母親っていうのを排除して作ってるから、なんかその結局その多分主人公のカイ君の中にあった母親との別れによるそのつまらなそうな表情っていうのが、このルーとの出会いっていうストーリー、まあ一つの障害を乗り越えたことによって乗り越えられたっていうのが一本の筋の中ではちょっと通らない気がする。そこはね引っかかった部分ではある。そのいかんせん周りの人物とかがちゃんと成長するし、作品としてはすごい面白いから、その分なんかやっぱりその中心にいるカイ君の成長っていうのがあれ結局どうしてこうなったんだっていうのは引っかかる部分ではあった。それはそう、
でもそれの時にこの国男と優子がすごい分かりやすく動いてくれるから、あのカイ君分かんねえな、まあいかぐらいには済むんだけど、
そうだから主人中盤ってカイ君主人公じゃなくなっちゃってる、
ね、そうそう
そう、多分眠くなったのそこじゃないですか。
いや俺結構ね序盤からなんかあんまり、
ああですか、
そんなだった、なんでだ自分でわかんない、
まあ、多分そこからギャッてなったのはその船屋の下で自分の海に投げ捨てたはずのスマホが出てきて、いやずっとルーがそれを持ってたと、塾でやってる俺とかいろんなところの俺の写真をも撮ってたみたいな、泣きそうみたいな
そう、あそこめっちゃ良かったよね。てかあのなんだろう、スマホいじってるってさ、ちょっと前までのさ作品って映画にしろアニメにしろさ、スマホいじってるってなんかその目の前にいる人間に対して興味がない演出としてさ使われてたけどさ、今回のあの夜明け告げるルーの歌ってさ、普通に主人公たちバンドメンバーで3人いる時さスマホいじってるのもさ割と普通のこととして受け入れられてるしさ、
そうもう普通なんだよ、
なんかそうあの感覚ね、スマホの扱いのあの感じはねすごいあのナチュラルだったなんか、いやそうだよねっていう、なんかスマホに対して同じ感覚の人が撮ってる映画だなって思った。
面白くないってバッて出たスマホをルーが拾ってずっと持ってて、俺の写真撮っててみたいな、あ無視してごめんみたいなガーってなって最後は追いかけてって、あなってったんだとは思うけど、
ルーと途中で主人公がちょっと一回別れてしまって、でその間ルーは何回も会いに来てるんだけど、あれよく見ると、でよく見るのっていうか、まあ、見は分かるけど、なんかその主人公が部屋で一人でいるところの窓ガラスにピューって水が当たったりとかしてて、
ヘッドホンしてるからもう気づかない
んだよね。で周り遮断しちゃってる主人公で、その間ルーとは全く会わないんだけど、ルーがスマホを届けにしてくれると、その間主人公がルーと会わなくなってる期間と同じくらいの間なくしたスマホってルーが届けにしてくれると、でそのスマホを充電して開くとルーが主人公のこと写真撮ってるっていう、
そうそうそう、だからルーとしては一回船の上でパシャって撮られたあれを覚えていて、撮り方を覚えていて撮ってた、
うんうんうんうん、いやあれいいっすよね、
かわいいよねそう、ルーかわいいの
よ、ルーかわいいんだよ、
ね、ルーがねかわいいの
よ、そして父になるの最後みたいなね、
あ
実は写真撮られてたって、はいはいはい、あの福山が子供にさ、ガキに、
あすごい良かったし、ね、いやちょっと笑ったところで言うと、ちょっと粗末な部分なんですけど、あのセイレーンってバンドあるじゃないですか、うん、主人公組んでるバンド、うん、ボーカルの女の子が最初歌う時の声がチャラと、まあ、ユキをなんかこう真似してるような声で、あ確かに、まあなんかこう中学生ぐらいでバンドやって女の子ボーカルって、でその後主人公がツッコミで、あと UFO 声作りすぎ、
うわーって言うよね、
作りすぎって言うんだけど、あでも確かに これぐらいの年代の女の子バンドやってて声作るってなったらチャラとかユキの声に近い声でやるよなみたいな、あれちょっと笑ってた、でもあれ声優さんのだからあれだよね、
ほとぶきさんだから、麦ちゃんだから、麦ちゃん慶応の麦
ちゃん、あすごい良かった、なんか
UFO ちゃんがねすごいザ中学生、
うんうんうんうん、
追いかけなさいよみたいな止めなさいよみたいなあこの子かわいいなみたいな
ちょっとアスカ入ってたよかったですね、
でもだから起点にいるからね、
うんうんうんうん、
そうだから売れてほしいんだよ、いい俺は、いいルーは売れてほしいんだよ俺は、
なんかでもさ、ここ、まあ、去年からある意味ちょっとカルトっぽい監督にあえて大きいメジャーな作品撮らせてさ、でそれで成功してるのが結構あるじゃん、それこそシン・ゴジラとか君の名はとかそうだと思うんだけど、なんかその流れの中にね、なんとなくこれも入ればいいよね、
だから話動き出したら2014年15年って書いてあったから、ああああで多分シン・ゴジラとか君の名はも多分それよりもちろん前だけど、ああああなんか一回そういう流れが業界の中であったんだ
よね、うんうんうんうん、でもすごいいいよね、うん、その流れはね、うん、
まあ多分分かんないよ、勝手に変なこと言うけど、うん、その頃って一回枯渇してると思うんだよね、アニメ業界自体が、
う
ん
う
ん、もう原作もない、うん、
早尾もダメ、
そうスタッフもどんどん使い古し潰しちゃってきてるから、はいはい、っていうところで多分切り替えのポイントがそこにあったと思うんだけど、一回ね死にかけてるからアニメ、
ああああ
Hulu とか配信業者が入ってきて、ああ、はあ、そういうところがいっぱい金出して買ってくれるようになったから今また持ち直してるんだけど、
ああああ
一回その儲け方の形態としては死にかけるパターンがあった、ああああ
それディスクで儲けるって
こと、そうそうそうそう、ああああっていうところがもう立ち行かなくなってきたっていう匂いが多分して本当にヤバそうになったのは多分その辺だったと思うんですね、多分年代的にも、
ああああ
で本当ここ 2,3 年は逆に海外の配信サイトとか Amazon プライムみたいなのがガーンって金出して買うようになってビジネスモデルがそこになったから、
そう
か関係するかとかは全然関係ないと思うけど、ね、今 Hulu すげえ揉めてるけど日本国内仕様にした途端クソすぎて大会の仕方がまとめに上がるってすげえ面白いな、大会の仕方すら知らない人たちがいるってことですから、ああああ
ああ、じゃあ大体ルーそんな感じですかね、
うん、
話すこととしては